改めてこんばんは。今日からマタイの、福音書を学びます。先週で、ヨハネの黙示録が全部終わって、で、まあ、本来なら創世記に、行くところなんですが、まあ、このタイミングでもう一回福音を学びたいなという思いが私自身ありまして、福音を学び直して、でみんなと一緒にその、まあ、黙示録で学んだように、救われていることの感謝とか喜びとか、それを将来味わいはしますが、この地上で、生きている間も何度も何度もこの福音を味わって、本当に許されていて、神から受け入れられていて、で、裁かれることがなくて、神が用意しておられる、もう言葉に言い表すことができないほど素晴らしい永遠の神とのその世界の中に入れられているということを、この福音を一緒に学びながら、もう一度というか、何度でも確認していいんですけど、毎回毎回確認していきたいなというふうに、思っています。まあ、なので、福音書に一度戻って、その後、福音書、まあ、ヨハネが終わった時点で、創世記に移っていけたらいいなというふうに思っています。では、一言祈ります。天の父さん、今日からマタイのこの福音書を通して、イエス・キリストについて、またあなたがイエス・キリストを通して私たちに与えてくださっているあなたの恵みや真理を、福音を、良い知らせを学ぼうとしています。どうか私たちを助けてください。あなたが与えてくださっているこの福音を、イエス・キリストのことを、良い知らせを毎回毎回理解していくことができますように、今日もその日となりますように、私たちにこの福音をさらに理解する思いも力もどうぞお与えください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたが力を与え、言葉を与えてくださって、知恵を与えてくださって、福音を解き明かしていけますように私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、マタイの一章です。まあ、マタイという人はイエス・キリストの十二弟子の一人ですね。で、レビというふうに、名前がもともとあって、彼がそのマタイになったんですけど、で、元主税人ですね。で、多くの人たちはその主税人というのは、ある程度の学問がある人で、で、ローマに仕えているので、ギリシャ語も使えないといけないですよね。なので、その読み書きすることができて、そういう人が必要だと。だから、マタイという人は、あの12人の弟子の中にあって、もしかすると、読み書きについては一番、できたんじゃないかと。で、イエス・キリストが、教えていることや、イエス・キリストが、行ったことを、その記録していったのも、もしかしたらマタイじゃないのかと。まあ、そういう考えもありますね。まあ、いずれにしても、その元主税人で、同胞のユダヤ人からも嫌われている。ローマに使えてると言っても、ローマ人からもおそらく蔑まれている。そのような人がイエス・キリストに出会って救われたんですよ。自分の国を占領してて、自分の同胞を奴隷のように扱っている人たちに仕えて、で、自分の同胞から、税金を取るわけだから、で、税金を取るときに自分の稼ぎもそこからもらわないといけないから、というか、もらうために、多くの、さらに多くの税金というか、その上納金を、要求するわけですよ。それ払わんかったらローマに罰してもらうみたいな。だから嫌われますよね、いろんな意味で。で、このマタイさんが書いたこのマタイの福音書というのは、まあ、当然一番のテーマというのはイエス・キリストの福音ですよ。良い知らせ、イエス・キリストという方がどのような方なのか、イエス・キリストが何を述べ伝えたのか、何を教えたのか。また、マタイによる福音書は、福音書の中でも一番旧約聖書の引用が多いです。だから、その旧約聖書、まあ、彼らの時代ではその聖書と言われているものが、また神が送ったその預言者たちを通して、イスラエルの国に約束しているその救い主である、 メシアであるキリストというのはこのイエスなんだということを明らかにするためにこの福音書は書かれています。当然ですが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書4つともこのイエス・キリストのその福音を明かしする、述べ伝えるというのが一番のテーマです。もちろんで、今日学ぶマタイの福音書の1章は大きく分けて2つのパーツに分けられます。パート2、1つ目は1節から17節まで。ここに何が書いてあるかというと、もう最初の1節からわーって始まってますけど、イエス・キリストの系図ですね。で、18節から最後の25節までというのは、イエスが生まれる経緯というか、それについて、まあ、イエスの誕生について書かれています。ではまず、1節からお読みしましょう。お読みします。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。で、ここに、3人が出てきてますね。1人目はアブラハム、もう1人はダビデ、そしてイエス・キリストです。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストというふうになっているので、この子孫というのはイエス・キリストのことを指しますね、当然。マタイはこのイエスが聖書が約束しているメシアだということを、キリストだということを、救い主だということを明らかにしたいんですよ。で、この最初の書き方にしても、やっぱりそのイエスがキリストであるということを伝えたいんですよ、この一文からして。なぜなら、キリストと呼ばれる方は、メシアは、また救い主は、アブラハムの子孫でないといけないからですね。創世記の17章。これはもう開けなくていいです。創世記の17章の7節。神がアブラハムに対して約束しています。創世記の17章の7節。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。神がそのアブラハムに対して約束したこと、あなたはすべての国民の祝福となるというその約束というのは、アブラハムに対して、またアブラハムの子孫に対して神が立てた契約、約束だというふうに神は伝えています。で、新約聖書のガラテア書3章、これは開けましょうか、大切なので。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと続きますね。で、その後は使徒の働きがあって、第一、第二、コリントがあって、その次です。あ、ごめんなさい。使徒の働きの次、ローマ言いましたかね。言ってないかも。使徒の働きがあって、ローマがあって、第一、第二、コリントがあって、その後です。ガラテア人への手紙。ガラテアの3章、16節。ガラテアの3章の16。ところで、約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、多数を指すことはせず、一人を指して、あなたの子孫にと言っておられます。その方は、キリストです。だから、アブラハムに対して約束した、その契約をしたのは、あなたと、あなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てるというふうに言いました。あなたをすべての国民の祝福とするということです。で、今、ガラテの3章開いていると思いますけど、3章の8節。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。だから信仰によって義、正しいと認められるというのは、そのアブラハムがその信仰によって正しいと認められたように、全ての国民、全ての人が信仰によって正しいと認められるんだということがここで言われています。で、何をその信じるかというと、新約聖書の、まあ、与えられているイエス・キリスト以降の私たちのその文脈で言うと、イエス・キリストを信じる信仰です。イエス・キリストの福音を信じる信仰です。つまり、神は私たちのことを愛しておられて、まずここからなんですよ。神が私のことを愛しておられるということを 本当の本当で信じてるかってことですよ。私が調子がいい時にはちょっと信じられるんですよ。今日は神に対してこれだけの時間を使ったとか、今日はなんか思うように祈ることができたとか、聖書を読むことができたとか、なんか礼拝に出てちょっと気分が高くなったとか、バイスタに来てみたとか、祈ってみたらなんか神が良くしてくださったとか、そういうなんかこのハイになってるって、ハイっていうか、その自分の気持ちが高まるときには、感情とかが、そのときにはなんか神が私のことを愛してくださっていて良くしてくださってるに違いないっていうことを信じたりするんですよ。信じられたりするんですが、そういうときじゃなくて、私がその神の前にもうぐちゃぐちゃで、なんで私こんなことしちゃったんだろうって、なんで私こんなこともできないんだろうって、なんでこんなこと言っちゃったんだろうって、なんでこの人たちと結託してなんか悪口言っちゃったんだろうって、でも絶対にもうしませんとかって言ったのにまたやっちゃったよとか、そうやってその自分が失敗して神の前に私が愛される資格がないということが分かるときに、それが自分にバレるときに、その時でさえも神が私のことを愛しておられて、その神に従うことのできない罪をイエス・キリストに負わせて、イエス・キリストがその罪を負ってくださったがゆえに、私が受けないといけなかった罰を全部受けてくださって、あのリンチと鞭打ちと十字架は唾かけられて、ほとんど裸にされて、市内引きずり回される感じで、でみんなにバカにされて、あの恥ずかしめやあの痛みは私の罪を贖う、私の罪を代わりに受けてくださって、私が罪のないものとして、私の罪を、私の罰を全部負ってくださるために、私のためにやってくださったんだということを、その失敗のしたど真ん中で私が信じるという、その信仰が義と認められるんですよ。神がおられるとか、私が調子がいい時には神が愛してくださるけども、調子が悪い時には神の前に出る顔がないみたいな、それは信仰と言わないじゃないですか。何の働きもないものが不経験なものを正しいと認めてくださる神を信じるんだったら、その信仰が正しいと見なされるんだって。誰も誇ることのないように、行いによって正しいと認められる人はいないんですよ。正しくないにもかかわらず、このような私であるにもかかわらず、神が愛しておられ、イエス・キリストが十字架にかかって多くの苦しみを受けてくださって死んでくださったからこそ、それを信じたら私は正しいと認められるんだっていうところに、そのとどまるんですよ。そしたら、その信仰によって、その信仰を神が正しいと認めてくださるって。だからアブラハムに神が約束しておられる、その信仰によって義と認められるということは、こういうことですよ。私、イエス・キリストのことを信じてます。だから大丈夫ですというような、その薄っぺらいものではないんですよ。もちろんそうなんですけど、その信じてますというその言葉の裏というか、その深みに、その言葉にどれだけ深みがあるかじゃないですか、私たちに問われるのは。毎日の生活の中ですぐに忘れてしまうような現実に、はってこの気がつかされるときに、それでも信じるんですよ。こんな私でも大丈夫ということをイエス・キリストにあって信じるんですよ。イエス、神はイエス・キリストにあって、私にあってじゃないんですよ。皆さんにあってでもないんですよ。イエス・キリストにあって、この世界の元への彼の前から選んでくださったわけじゃないですか。だからそれを信じてるんですよ、私たち。その信仰を神は正しいと認めるわけです。で、そうやってその信じたら正しいと認められるというその約束は、アブラハムが、そのアブラハムの子孫に対しても、その世々永遠にわたって与える約束だって。だから、イエス・キリストがアブラハムの子孫であるということに、ものすごい意味があるんですよ。そうじゃないと永遠には続かないし、そうじゃないと、その信仰によって義と認められるイエス・キリストのことを信じても意味がないんですよ。イエス・キリストが日本人だったら、私たちが信じているのは意味ないですよ、全く。イエス・キリストがアブラハムの子孫だから意味があるんですよ。この神の約束に準ずるからです。イエス・キリストがアメリカ人でもダメだし、イエス・キリストがロシア人でもダメだし、イエス・キリストが、アフリカ人でもダメだし、イエス・キリストがアブラハムの子孫じゃないといけないんですよ。 それが約束だからです。そしてダビデの子孫だって、すみません戻りますね、マタイの一章に。で今度はなぜダビデの子孫じゃないといけないかですよ。これ長いのでどうしようかな。第二サムエルなんですけど、第二サムエルの7章開けるかな。あ、新約じゃなくて旧約聖書ですね。第二サムエルは500ページぐらいです。僕のは490ページ、491ページとかですけど、役によって違うので、第2サムエルの7章、第2サムエルの7章の12節、神がダビデに語っている言葉です。ナタンを通して、第2サムエルの7章の12節、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、まあ、あなたが死ぬときってことですね。私はあなたの身から出る、世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。ソロモンだったら常しえまではいかんすからね。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。で、イエス・キリストは苦しみを受けるんですよ、私たちの罪を。イエス・キリストは罪を犯さなかったけども、その私たちの罪を負ってくださったので、だから痛めつけられるんですよ。でも恵みを取り去ることはないと。16節、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。だから永遠の存在である必要があるわけですよ。イエス・キリストはそうなんですけども、そのアブラハムの子孫でありダビデの子孫なんですよ。だから王位を継承する資格があるんですよ、ダビデの子孫だから。でダビデに対して、あなたの王座を常しえにというふうに言ってるので、そのダビデの王座につかないといけないわけだから、王様というふうに呼ばれている人たちは、この今の現代でもたくさんいます。だけどダビデのその位につくというのは、このダビデの子孫以外はないはずですね。だからイエス・キリストがダビデの子孫である必要があります。だからイエス・キリストは、まあ、イエスはそのアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫であるという、そのキリストであるためのその系図的にですよ、その必要最低限の条件をまあ満たしてるわけですよ、普通に。で、その他にもたくさんのその予言、神が約束されたこと、神がこうなるというふうに言われたこと、それが、あるわけですけども、大体300ぐらいあるというふうに言われていますが、聖書の中に。で、そのいくつかを取って、マタイはこのマタイの福音書の中で引用して、イエスがキリストであるということを証明しているわけです。マタイの福音書に戻ります。2節から、16節までは読みません。舌噛みそうになるので、基本名前がずっと書いてあります。もうここに書いてあるように。で、いくつかの名前は取り上げますが、すべては取り上げません。もしよかったらぜひ、一つ一つ調べてみても面白いかもしれません。イエス・キリストの系図、2節から16節まである中で、何人か見ていきたいんですけども、まずは、11節を見てもらえますか。マタイの福音書の1章の11節。ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれたというふうに書いてあります。このエコニアという人は、他のところではエコヌヤとかエホヤキンとかっていうふうに呼ばれています。名前は、いろんな呼び方があります。ここではエコニア。他のところではエコヌヤ。また別のところではエホヤキンです。このエコニア、もしくはエコヌヤ、またエホヤキン。この人は超悪い王様です。エレミアの、今日曜日学んでますね。あ、開かなくていいですよ。エレミアの22章。 30節。私も聖書にいろいろとちょこちょこって書きますけど、聖書にも書いておくといいかもですよ。さっきのところとかね。エレミアの22章の30節。主はこうおせられる。この人ってのはこのエコニアの人、エコニアさん。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだって。で、このエコニアさんはあまりにもひどい王様なので、神がこの人の子孫が絶対に、イスラエルの王座につかないようにって、ダビデの王座につかないようにって、ある意味呪いをかけてるんですよ。あれじゃあ、イエス・キリストはどうなるのって話ですけど。でもルカの3章に行くと、もう一つの系図があります。このマタイの福音書の1章にあるその系図というのは、ヨセフの系図です。ヨセフの系図で行くと、イエス・キリストは、まあ、イエスはそのアブラハムの子孫であるんですが、そしてダビデの子孫でもあるんだけども、その、ヨセフの系図をたどっていくと、このエコニアさんがいるんですよ。だから、ダビデの王座につくことはできないんですよ。でも、ルカが記載している系図は、母マリアのもので、マリアのものをたどっていくと、このエコニアさんのラインではないです。系図ではないです。だから、そのイエス・キリストは、ヨセフのというよりも、マリアの系図によって、ダビデの子孫であり、まあ、両方ともダビデの子孫なんですけど、その王位を継承するということをが可能になっているわけですね。で、16節に、一番最後なんですけど、この系図の、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになったというふうに書いてあります。だから、ここで、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれたって書いてあるんですよ。違和感感じません？今まではこの人にこの人が生まれて、この人にこの人が生まれてですよ。だからこれでいけば、そのイエスの父であるヨセフが生まれたって言いたいじゃないですか。お父さんがいて、その子供がいるわけだから、この系図って基本はね。だけど、あえてというか、もう当然なんですが、ヨセフの息子、ヨセフの子に、このイエスというふうにはなってないんですよ。でも、後でも、まあ、また私たちも知ってるように、イエス・キリストはヨセフによって生まれたんじゃなくて、で精霊によって身ごもったわけじゃないですか。マリアの胎の中に。だから、ある意味、そのイエスが生まれてくるときに、ヨセフは関係ないんですよ。だから、このヨセフの、系図が、その、王座につくという意味では別にその何の支障にもならないわけです。で、系図の中でもう一つ、面白いというか、興味深い人たちが出てきます。3節にタマルという人が出てきます。5節にラハブとルツが出てきます。6節にウリアの妻っていうのが出てきます。普通、系図は、父と子として男性しか出てこないです。男性と長男みたいな感じです。基本は。もうそういう社会だったからしょうがないです。だけど、この紀元1世紀に、その特にユダヤの、まあ、全世界的にだとは思いますけど、この社会の中で系図として残っているので、おそらく女性の名前が入っているのは、これ以外ないかもしれないです。イエス・キリストは、またこの福音というのは男性だけに、また長男だけに、その与えられるものじゃないんですよ。みんなに対して平等に、男性であろうと、女性であろうと、どこで生まれようとなんだろうと、福音というのは与えられるものなんですよ。だからこの女性たちが出てくるのは励ましです。ちなみに、三節のタマルという人は、ユダの、義理の娘です。本来、これユダにタマルによって、パレスとザラが生まれというふうに書いてありますけど、タマルはもともとユダの長男であった エルの妻でした。だけど子供ができる前にエルが死んでしまったので、当時のそのまあ立法にも書いてありますけど、長男と結婚したその、人が、ごめんなさい、結婚したんだけども、子孫を残さずに夫が死んでしまったら、その人の名前がイスラエルから消し去られることがないように、次男がその人と同じ人と結婚して子供を残して、そして、長男が生まれたらその人のお兄さんの名前を、これだったらエルの名前を付けなさいと、そして名前が消えないようにしなさい、そのような立法があります。だからエルが早く死んでしまった時に、後に、次男のオナンにこの、タマルを与えて、タマルはオナンと結婚します。けどもそのオナンも、子供が生まれる前に死んでしまいました。で3人目の男の子がいたんだけど、シェラっていう。で彼はあというかそのユダはなんかちょっと嫌な予感になったんですよ。これタマルに息子たち結婚させたらみんな死んじゃうじゃねえかって、なんか不吉だって。それでその3人目のシェラをタマルに与えるのをちょっとなんか嫌がったんですよ。やばいって。でそれで、なんかちょっとまだシェラは小さいから、もうちょっとしてからねって、もう少し大きくなったら、必ずあなたの、夫として与えるからって言って、なんかのらりくらりやってたわけですよ。それでタマルは、あ、これはもしかしたらそのユダが私にその三男を与えない気だなって。それでタマルは、遊女の格好をして、で道端に座ったんですよ。したら、ユダがその道に通りかかって、でそれで、そのタマルが、これがタマルだって分からなくて遊女だと思ってその交わるわけですよ。でそれがその時になんと子供が生まれてしまうわけですよ。身ごもってしまうわけですよ。でそれで、ユダがそれを聞いて、タマルが妊娠したって、なんやねんって、自分の息子のその嫁となる人がなんでどこの誰のその子供をはらましたんだって言って、行くんだけど、でそのタマルはその誰が、ユダからお金とかその小ヤギをもらわないで、その証拠となる指輪をくださいって指輪をもらったんですよ。ある人はこれがあの結婚指輪の由来だって言ってますけど、そうだったらもうなんていうのかな、あの幻想的なものが全部崩れていきますね。まあそうかもしれないですよ。まあいずれにしても、それでユダの前にこの指輪の持ち主が私のこの、お腹の子のお父さんですって言ったんですよ。そしたらユダは全てを悟ったんですよ。これは私だって、私がシェラを与えなかったからこうなっちゃったんだって、っていうのがタマルです。なんていうんですかね、義理のお父さんのユダによって身ごもった女性、その子供たちがイエスの先祖なんですよ。2番目のラハブという人、ラハブはもちろんその、イスラエルの民が出エジプトしてきて、でそれで、約束の地に入ってくるときにエリコに住んでたラハブですね。でイスラエルのそのスパイをかくまって、で彼イスラエルの神を信じた人ですよ。でも彼女は何者だったかというと、彼女もまた遊女ですよ。しかも外国人、その人がこの系図の中に入ってるんですよ。ルツもナオミの、息子の妻として結婚しましたが、で、自分のご主人が早くして亡くなったんですよね。だからその若いからまだで、私から離れて自分のその家に帰って、国に帰ってまた再婚しなさいって勧められるんだけど、いや私はあなたから離れませんって あなたの神が私の神で、あなたの民が私の民ですって言って、ナオミについていったんですね。で、そこでボアズと知り合うんですけど、このルツは何かというと、モアブ人ですよ。外国人です。ウリアの妻というのは、名前はないけども、バテシェバですね。ダビデの不倫相手です。みんなが戦いに出かけているときに、ダビデは戦いに出かけないで、その屋上をプラプラ散歩してたんですよ。したらこのバテシェバがお風呂入ってるのが目に留まっちゃって、でそれでその情を燃やしちゃって、でそれでそのバテシェバと、バテシェバをその自分のものにしようとするわけじゃないですか。で、バテシェバがその、に子供ができてしまったので、でそれでそのダビデは何とかしてその自分 の子供じゃないということを偽装しようとしてウリアに、ウリアをはめようとするんだけど、ウリアは正しい人なので、でそのはまいられないんですよ。それで結局ダビデはもうしょうがない、しょうがないというかもう これで効かないんだったらって言って、その戦いに出させてあえて。で、戦略、策略を巡らしてウリアを殺すんですよ。で、そうやってそのダビデの、ダビデの妻となったのが、このウリアの妻であり、バテシェバですよ。だから人間的な発想から生まれてくるキリストの系図とは全く違います。イエスという方がその神の子で、もうなんかもうみんな東大出身で、美男美女で、背が高くて、もうそんな感じじゃないですか。私たちが考えるような、その、なんか、キリストの一門って。お家柄が良く、教養もあって、みたいな。イエス・キリストは、唯一、自分の親を選ぶことのできた人ですよ。イエス・キリストは、この系図の中に含まれることを分かった上で生まれてこられてるんですよ。イエス・キリストは生まれる前から、この罪人とある意味関係してて、罪人のこのラインに、系図に加わってるんですよ。だから、性別とか出身地とか、その人がどのような人なのか、正しい人なのか、正しくない人なのか、そんなん関係なく、イエス・キリストは接してくださるわけですよ。もう超エリートで、もう貧民なんか知らんみたいな。そういう言い方自体ありえんけど。全然理解できないんだけど、は、なんでこんなこと考えちゃうわけみたいな。そんな方だったら、私たちのことを決して理解できないですよ。だけど私たちのことを理解してくださるんですよ。罪人の中に自分の身を置いてくださったからです。この方が私と神との仲介者となってくださって、私の痛みや私の弱さや私の霊的な怠慢や私の至らなさ、どうしようもなさ、そのことを分かるって同情してくださるんですよ。私が恵みの御座の前に出ていくときにイエス・キリストが仲介してくださるわけじゃないですか。父よって。この人には私の血がかかってますって。私の名の上にこの人を憐れんでくださいって。この千尋が言ってることに耳を貸してやってくださいって。それが福音じゃないですか。それを信じるわけですよ。自信がないときにどの面下げて神の前に出ていくかって分かんないときにこのことを信じるんですよ。イエス・キリストは、罪人のその系図の中に生まれてくださったって。その、このキリストの系図の中に、この女性たちも含まれるし、散々な人たちも含まれるって。そのようなことを知った上で、分かった上でイエス・キリストは生まれてくださったって。そして私たちの弱さに同情することのできる方だって。だから、このイエス・キリストの皆にすがって、イエス・キリストの皆のゆえに、神の前に出て行って助けを求めるわけじゃないですか。それが許可されていること、それがいいよって言われていること、大胆にそうしなさいって言われていることが福音であり、良い知らせですよ。みんな貧困法制で、清く正しく美しい人じゃないと、神の前に出て行って、そのイエス・キリストの名前を語ることさえできないってなったら、良い知らせじゃないですよ。イエス・キリストのこの救いというのは、救いに対して女子供をすっこんでなさいって言われるんだったら、良い知らせじゃないじゃないですか。 ある一定の学力を持ってないと、ある一定のその理解力がないと、ある一定のステータスがないと、地位がないと、お金がないとダメだって言うんであれば、それは良い知らせじゃないですよ。でもイエス・キリストについての事柄というのは良い知らせ、福音というふうに言われてるんですよ。私たちがどんなんでも、私たちに対する神の愛は変わらないし、私たちに向けられている恵みは恵みとして存在し続けるんですよ。良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるという、その神の恵みは絶対に変わらないんですよ。だから良い知らせなんですよ。私の生まれが何だろうと、私のその過去の行いが何だろうと関係ないんですよ。それを信じるんですよ。そしたら神はその信仰を正しいと認めてくださるんですよ。イエス・キリストのゆえに。私の行いじゃなくて、イエス・キリストの十字架の行い、技を見て、それを信じている私の信仰を見て、正しいって言ってくださるんですよ。十何節。そこでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代。ダビデからバビロン移住までが14代。バビロン移住からキリストまでが14代になるというふうになってますが、この14代っていうのは、ある意味分かりやすく編集されてて、その、入ってない人たちもいっぱいいます。例えば、ヨラムにウジアが生まれっていうふうになってますけど、見つけられますか ?8 節の後半ですね。で、ヨラムの、ウジアはヨラムの子供じゃないです。ヨラムの子供はアハズヤです。アハズヤにヨアシュが生まれて、ヨアシュにアマツヤが生まれて、アマツヤにウジアが生まれるんですよ。だから3代飛んでます。まあ、14、14、14のセットにしたかったんでしょうね。詳しくは、天で聞きましょう。だからといって、そのイエス・キリストの系図がどうだっていう話じゃないですよ。18節から25節までのこの2つ目に行きましょうか。イエス・キリストの誕生についての話です。18節と19節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。マリアはまだ一緒になっていなかった。つまり、ヨセフと結婚してなかったんですね。でも、婚約はしていたわけです。で当時、その婚約って言っても、まあ、結婚のこのシステム自体、今の現代の私たちの文化とは全く違います。自由恋愛的なものはないから、その結婚というのは、その親同士の約束で決まります。ほとんどの場合、2歳とか3歳ぐらいの時に、お前んとこの娘とうちの息子と将来結婚させようやって言って、それで決まるんですよ。本人たちの意向なんてないです。いい悪いは置いといての話です。だから、保育園とか年長さんになったら、私この人と結婚するのとかって、そういう話に本当になるんでしょうね。で、15歳ぐらいで、結婚してたみたいなので、当時はね。だから、2、3歳ぐらいでその婚約相手が決まって、でそこからもう12年、3年ぐらい経ったら、それ結婚に行くわけですけど、その、でも、保育園生とか、今の小学生ぐらいのその時期に、その結婚って言ってもなかなかよくわかんないんですよ。でも、その実際に結婚しましょうとなる、その1年前に、しっかりとしたその婚約をするんですけど、そしたら、その1年前から結婚することが決まった、その1年前、この日からじゃあ1年前を計算して、来年のこの日に結婚させましょうと。結婚式をその時にしましょうと。で、その1年間はお互い話されるんですよ。会うことが許されないんですよ。イエス・キリストと私たちのようですね。会えないんですよ、まだ。でもイエス・キリストが迎えに来られるときに私たちは顔と顔合わせて見るんですが、いずれにしても。だからその一緒に入れないわけだから、その人が妊娠するとかありえないんですよ。妊娠したとしたら、他のその男性にかまけるというか、ついてっちゃって。そのような場合しかないんですよ。だけどマリアはその身重になったって、妊娠しちゃったって。でもそれは聖霊によるものだって。ただ普通では理解されないし、信じることできないんですよ。 マリアも言うことできないはずですよ。私、聖霊によって身重になりましたと。はぁって言われますよ。でも、このヨセフも例外じゃなかったんですよ。自分が愛してたそのマリアに裏切られたっていうのは必ずあったと思います。その時には悲しかっただろうし、その怒ったでしょうし。なんでよって。だけど、このことが明らかにされると、石打ちにされるんですよ。石で撃たれて殺されるんですよ。それがその当時のルールですよ。厳格なルールですよ。男女のその性的な関係っていうのは、その神の前にこれぐらい厳格なルールがあるんですよ。若さとか多様性とか、それは何の理由にもなんないですよ。そう言うのは勝手だけど、それは理由にはなんないですよ。でもヨセフは正しい人だったので、彼女をその晒し者にするの、つまり石打ちにするのは忍びなかったんですよ。だからもう結婚はできないけども、内々にその秘密裏に晒せようとしたんですよ。で、この優しいというか正しい人ですよ、ヨセフは。でも早々と福音書からいなくなっちゃうんですよ。でイエス・キリストがその交渉外というそのみんなの前でキリストとして、その生き始めてから、だから大体30歳ぐらいって言われてますけど、それまでにはそのもうヨセフはおそらく、亡くなってただろうというふうに言われています。そのお父さんのお父さんというかヨセフの存在がなくなるから。20節と21節。彼がこのことを思い巡らしていたときに、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは、ものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそ、ご自分の民を、その罪から救ってくださる方です。で、残念だなと思いながら、かわいそうだから、その秘密に、まあ秘密裏に、その内々に、内々に、その、マリアを晒せようというふうに考え、思いを巡らしてたときに、その主の使いが、天使が、その夢に現れたわけですよ。ガブリエルですね。それで、御使いは、すべきことを伝えました。それだけじゃなくて、恐れなくてもいいからっていう励ましも伝えました。マリアが他の男性ではなくて聖霊によって身ごもっているということも伝えました。それでマリアをあなたの妻として迎えなさいって、もしくはあなたの妻マリアを迎えてあげなさいと、晒すんじゃなくて。それがすべきことですよ。妻マリアを迎えなさいというのが。だから神をヨセフは恐れていたでしょうし、いい意味でね、怖いとかじゃなくて、その畏敬の念を信じてたでしょうし、神に対するその信頼もこの時に与えられていたはずです。その信仰も励まされてたはずです。神がそう言うんであれば、主の御使いがそう言うんであれば、恐れないでやってみようって。そして生まれてくる男の子をイエスと名付けなさいって。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だって。だから私たちの救いというのは何からの救いかって言ったらこの罪ですよ。この地上においてその罪から救われるということは、私たちを決して満足させることのない肉。罪っていうのは神に信頼しないことだし、神が正しいって言ってることを正しいって言わないことですよ。自分の肉っていうのは神の善悪の基準から思いっきり外れるので、だからその肉に聞き従ってるってことは、神がいいというものをいいと言わない。神が悪いって言ってるものを悪いって言わない。それが罪ですよ。神が悪いって言ってることを、いや、悪いんだけども、でもね、っていうふうにやらないってことですよ。悪いって言ったら悪いって言うんですよ。いいって言ったらいいって言うんですよ。良くも悪くもないとかって私たちグレーにしたくなるんですよ。で、結局その自分の、その、肉に従って自分の願い、自分のこの肉を満足させる、憎しみとか、むさぼりとか、そういうのに仕えても、私たち満足することがないんですよ。だからこの罪から救われるということは、この時代において、この今生きている私たちのこの世にあって、この私を決して満足させることのない、 でも私を駆り立てるようなこの罪から、この肉の性質から自由にしてくださるってことじゃないですか。また永遠の視点から言うと、その罪を私たちが持っていると、その罪を許されないままでいると、その罪のゆえの罰を私たちは受けないといけなくなっちゃうんですよ。欲がはらんだら罪を生んで、罪が熟すると死を生むわけだから、死というのは最終的には永遠の神との断絶ですよ。そこからイエス・キリストは救ってくださるんだって。なんか病気からの救いとか、怖い親戚の人からの救いとか助けはあるかもしれないけど、その神がイエス・キリストを通して私たちに与えようとしておられる救いというのは罪からの救いです。だからこの生まれてくる男の子の名前をイエスと名付けなさいと。イエスというのはヘブライ語だとイエシュアですね。イエっていうのはヤーウェ、神の名前ですけどの省略形です。イエ、ヤーウェはシュアだって。シュアっていうのは救いとか救うっていう意味ですよ。だから神は救うとか、神は救いという、のがイエスという名前の意味です。だからこの方が救いになるから、この方を通して神が救ってくださるから、だからイエスと名付けなさいですよ。22節と23節。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すると、神は私たちと共におられるという意味である。すべての出来事は、だからマタイがこの記録しているのもすべて含めて、神が預言者を通して言われたことが実現するためなんだって。処女降誕というのはもちろんその信仰の領域ですが、それは私は信じてますよ。確かにマリアが、ヨセフと性的に関係を持たんかったし、また他の人たちを持たんかったけど、でもイエスが聖霊によって、イエスを聖霊によって身ごもったということを私は信じますよ。そして生まれてきた、イエスがインマヌエルと呼ばれるって、インマヌエルという名前では呼ばれなかったけども、ヨハネの、ここ開けなくていいです。ヨハネの一章。一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。十四節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちの間に住んでくださる方、おられる方、インマヌエルですよ。で、マタイの最後の28章の19節、20節では、その、行きなさいって、私の弟子を作りなさいって。で、父子聖霊の皆によって、バプテスマを授け、私があなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいって。そして見よって、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるって言ったんですよ。インマヌエルですよ。共にいてくださる方。キリストについての予言が300ほどあるというふうに言われてますが、イエスにおいて全部実現したんですよ。天文学的な数字でも表すことができないぐらいの確率ですよ。すべてのこの300のすべての予言が、一人の人の上になるっていうのは。だから、この方以外考えられないんですよ。例えば、この身を、処女が身ごもっているというのは、イザヤの7章の14節の引用ですけども、その、また53章だったら、イエス・キリストがその苦しむということが書いてありますよ。だからそうやってそのイザヤっていうのは、イザヤ書というのが、書かれてますけども、その多くの人たちはあまりにもイエス・キリストにマッチするから、その近代になって、もしくは中世になってイエス・キリストについて、この知った人たちがね、書いたんだというふうに、言う人たちがいました。でもイスラエルにあるクムランというところで洞窟でその写本が見つかったんですけど、それはその紀元前1世紀、だから紀元前 100年ぐらい、のそのものが見つかってるんですよ。イザヤ書が。そこにもそう書いてあるんですよ。だから予言ですよ。イエス・キリストが生まれる100年前には少なくともこのことが言われてたんですよ。イザヤはもちろん紀元前500年ぐらいの人ですからね。 24節と25節。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。ヨセフは従順なんですよ。見つかりに命じられた通りに行ったんです。恐れずに、つまり。神に信頼したんですよ。神が言っておられるから大丈夫だって。そしてマリアを妻として迎えたんですよ。いろんなことを言う人たちはいたでしょう。で、生まれてきた男の子をイエスというふうに名付けました。イエスが生まれるまでマリアを知らなかったというふうに書いてありますけど、もちろんその肉体的な関係を持たなかったってことですが、その後、ヨセフとマリアとの間には子供がいますね。マルコの6章の3節。この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいたというふうに書いてあります。ナザレの人たち。で、私はイエス・キリストを聖書が語っているように信じてるか。それが問われるんですよ。その通りに信じてるかって。イエス・キリストが私の罪を全部負ったって言うけども、じゃあどうなのって。知ってることと信じてることはまた違います。信じているのであれば、そのうーって苦しくなるときに、その信仰が働いて、それでも神はイエス・キリストの必要にあって私を許してくださる、私を受け入れてくださる、私のに対する愛を変えることはないんだって。それで神の前に出ていくことができるんですよ。知ってるだけだったら、その力がないから、だから、その神の前に行こうとしないんですよ。逆に恐れちゃって。こんな私が神の前に出ることはできないって。神の前に出てったら、その瞬間撃たれて死んじゃうって。どうしよう、どうしようって。イエスがキリストであるということを私たちが、そのどの生活の状況の中にあっても、信じるんですよ。そのイエスは私を罪から贖うために、私を罪から救い出すために来られたって。イエス・キリストが苦しまれたのは私の罪を負ったからだって。私の罰を代わりに受けてくださったからだって。イエス・キリストが三日の後に蘇られたのは私たちがイエス・キリストにあって、私がイエス・キリストにあって正しいって、この方を信じる信仰が正しいと認められるためだって。そのキリストのゆえに私たちが神の前に出てって毎度毎度自分のその至らなさとかその神の正しさに対していやそれはちょっとって言いながら神にその従えなかった従わなかったまた神に信頼しなかったその罪を言い表したらイエスキリストのゆえに許してくださるとそれを私たち信じるんですよこの信仰に生きるんですよそして神を信頼するんですよ神を信頼すると、ヨセフのように従順になります。神を信頼しないから従順になれないです。だってって言うんですよ。これを失ったらどうするんですかって。こうなったらどうするんですかって。私たちの罪は、神に信頼しないことですよ。神に信頼しないから、従順にことを行わないんですよ。でもそれが明らかになったらイエス・キリストは私を罪から救うために来られたって私の罪を、その許す、私の罪が許されて私が義と認められるためにその十字架にかかって死んでくださったんですよ。だからそこにまた戻っていけるじゃないですか。ああ、私神を信頼してないなって。だから従順になれない。だから神に従えない。けどもこんな私のためにイエス・キリストが死んでくださったんだって。こんな私のために神がイエス・キリストを使わせてくださったんだって。で、そこで信じたら、またその信仰が正しいと認められるんですよ。福音は、何度も何度も聞いて、それが本当に腑に落ちるっていうところまで、行く必要があります。そうじゃないと、知識で止まって終わります。腹の深いところで、そうだって。本当に神が信仰を与えてくださって、もうこんなどうしようもないところでって。こんな私が、いや、大丈夫なのかって。ただその信仰が私に、なんかこの、私の中に残るんですよ。自分のプライドもなくなるし、自分のその、信頼してたものもなくなるんですけど、失敗した時っていうのは。でも信仰だけが残ったりするんですよ。恵みとして与えられる信仰が。良いものを受ける資格のないものに神から与えられるこの恵みによって与えられる、その信仰が私の中に残ってて、 もう全て信じられないんだけど、全てダメなんだけど、でもそんな私をもう神は愛しておられるというイエス・キリストにあって私の罪を許していただけるというその信仰が残るんですよ。で、その信仰がその首の皮一枚になって神の前にその私を進まさせて、その信仰によって神に正しいって認められているっていうことをその確信させるんですよ。これが信仰、それ、これが福音ですよ。私たちはこれを信じてこの福音に生きるんですよ。イエス・キリストが生まれてくださったこと、このような系図の中に生まれてくださったこと、それは私たちの励ましですよ。私たちにとって良い知らせですよ。そのことを覚えていられますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのために、私のために、あなたの御子イエスをこの世に使わせてくださったことをありがとうございます。罪人の中に、男性とか女性とか、ユダヤ人とか異邦人とか関係なく、そういうその家系の中に、系図の中にイエス・キリストを生まれさせてくださって、イエス・キリストが生まれてくださったことをありがとうございます。ただ本当にこの方を信じる、その信仰によってあなたがその信仰を正しいと認めてくださることもありがとうございます。ヨセフがあなたのことを信頼して、もう人から何て言われるんだろうかとか、子供がもうその結婚式の時にマリアがお腹は大きいしどうしようかって、でそういういろんなその不安がある中で、あなたが、こうしなさいと言われる時に、あなたに信頼しないと従順になれません。だけどヨセフが本当にあなたに、あなたを信じて、あなたに信頼して、恐れないで、あなたが願っておられることを、選択していったように、私もまた毎日の生活の中で自分を責めたり、自分を悪く言う思いがそのヒヤとして飛んできたり、お前なんか神の前に出ていく資格なんかねえんだって、そのような時にどうぞ私を助けてください。そのような時にこそ、この聞いている知っている福音にすがって、いやそれでも大丈夫なんだって、首の皮一枚だろうと、腕の毛一本だろうと、あなたにそのつながってさえすれば、私はイエス・キリストにあって救われるので、どうぞこの福音に私たちがとどまっていることができますように、あなたが私たちに恵みとして与えてくださるその信仰を、見つめていることができますように、どうぞ助けてください。あなたを信頼して、あなたが与えてくださっているこの福音に生きて、私たちにあなたが与えようとしておられる平安や安心を得ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。